明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年もこの聖書と福音をよろしくお願いします。実は私はお正月の夜空を見上げるのが大好きです。空気が澄んでいて都会でも星がよく見えるからです。そして星を一つ一つ見上げるとき、それらをお作りになった偉大な神の存在を思わずにおれません。ところで地球から一番近い天体は月ですね。地球との距離は38万キロです。1秒間に30万キロ進む光で行くと、1秒余りで到着します。さて、光で進むと、太陽までは8分18秒、そして太陽系の一番外側までは5時間半です。そして太陽系の外に出ると、近くに星は全くなくて、一番近い星まで行くのに4光年です。1光年というのは9兆キロですから、時速1000キロのジャンボ旅客機で100万年以上かかります。太陽系に一番近いこの恒星はケンタウルス座のアルファ星という星なんですね。それからさらに進むと何百光年、何千光年の先に星があります。それらは一つの星の集団、グループを作ってるんですね。これが銀河系なんです。この銀河系というのは一つの島宇宙ということができると思います。この銀河系の端から端まで10万光年かかるんですね。そしてその中に2000億個の太陽のような星があります。ところがこの銀河系宇宙を出て、今度は150万光年の距離に行きますと、銀河系宇宙に匹敵する他の島宇宙であるアンドロメダ星雲に行き着くんです。実はこの島宇宙より大きい大宇宙という空間が果てしなく膨張していて、この大宇宙には島宇宙が約1000億あるっていうんですね。この大宇宙の地平線は150億光年以上あるそうです。なんというスケールのでかい話なんでしょうか。ところが聖書はこう言うんです。神よ、あなたの指の技である天を見るとき、と。すなわち、この大宇宙ですらも神の前には指の技に過ぎない、細かい手作業なめに過ぎないんだ、と言うんですね。さらにこう言ってます。神よ、あなたが整えられた月や星を見ますとき、人とは一体何者なのでしょう。宇宙というのは、ただひたすらバカでかいというだけではなく、人間のために整えられ、調整されているのだと証言してるんですね。そして、近年、最も注目されている宇宙論こそは、宇宙の人間原理と言われるものであって、これは宇宙というのは人間が存在するために何者かによって仕組まれてるんだという考え方なんです。さて、私たちが今生きておれるのは太陽のエネルギーを適切に受けているからですね。太陽の表面温度は6400度です。そして地球と太陽の距離は1億5000万キロです。さて、太陽の温度が1年間 0.5% 上がるか下がるかすると、地球の生命は全滅するというふうに言われています。0.5% というのは摂氏30度ですよ。これは太陽の温度を考えるなら誤差に等しい幅です。しかし、この誤差が命と死の分かれ道になるんです。さて、太陽と地球は互いに引力によって引き合っています。ですから、本来とっくの昔にくっついてないとダメなんですね。しかし、一年中1億5000万キロの距離を保ち続けておれるのはなぜなんでしょう。地球が太陽の周りを回転するために遠心力が働いてるからですね。 太陽の周りを巡る地球の速度は1時間に107,800キロです。秒速にして29キロです。もしこのスピードが3分の1に落ちると、生命体は太陽熱で燃え尽きてしまうそうです。そしてもしこのスピードが2倍になると、地球は軌道から外れて、太陽系から飛び出し、生命は絶滅するそうです。さらに調整すべきことがまだあります。それは地球の直径なんですね。実は地球の直径は約12,900キロです。もしこの直径が 12% 大きいと、地球の重力が増し、その結果、空気の重さが増加し、したがって空気の容積が増えます。これにより地球の表面の水の容積が増加し、海水面は上昇、陸地面積の大半は年がら年中大洪水になります。逆に、もし 12% 小さければどうなるでしょうか。これは重力が減るわけですね。したがって大気が宇宙に向かって逃げ出してしまうんです。重力が大気をつなぎ止めておくことができなくなるからです。したがって生命存続は不可能になるだけではなく、隕石が地球表面をボッコボコに叩き、月面状態になるとシミュレーションされているんですね。太陽の大きさも、表面温度も、地球との距離も、地球の直径の大きさも、どれ一つかけても人間は存在できないのです。これらが1、2の3で同時に成立しなければ、人間は生まれてくることも生きていくこともできないんです。偶然だけでこのようなことが同時に起こり得ることでしょうか。いや、起こり得ないのです。聖書は神がこの天地を作ったと語っているのです。ある父親が子供にニュートンのことを話し、そして万有引力の説明をしました。ニュートンというのは数学者であり、物理学者であり、天文学者であり、聖書学者でもあったんですね。父親は言いました。二つのものの間には引力という力が働く。だから物が支えられてるんだ。これを発見し、数式化したニュートンは、なんて偉大な人物だろう。すると子供が聞きました。お父さん、じゃあその法則が発見されるまでは、何が物を支えてたの？ニュートンは法則を見つけただけなんだよ。そのような力は、神がずっと昔に作っておいてくださったんだ。褒むべき方は作り主なんだと答えたというんですね。この世ではすごい発見をした科学者がすごい科学者だともてはやされノーベル賞を受けたりします。しかしすごい発見をした人ですら褒めたたえられるならば、そのすごいものを作られた神はなおさらのことを褒めたたえられるべき方ではありませんか？この神はあなたを愛し、慈しみ、並々ならない関心を抱いている方なのです。この偉大なる神があなたの作り主、あなたの目的、あなたの魂のふるさとなのです。そして、この神が人となって来てくださった、その方こそがイエス・キリストなんですね。最近、街中を走るタクシーを見ますと、5000円分以上乗ったら半額にしますというパネルを天井につけてるのが多いですね。それでも乗る人少ないですね。景気がまだまだ良くないようです。ところでタクシーはお客さんを乗せるとその時から目的地を得て走り出します。その工程は長いほど喜びになります。しかし空車のまま何千キロ走っても虚しいですね。主人のいないタクシーは不毛のドライブなんです。人間もこれと同じだと思います。神という方を 主人として受け入れたとき、初めて目的を見出し、意味ある人生を走り出すことができるんです。どうぞこの新しい年、あなたの作り主、生ける神と出会われますように、心よりお勧めしたいと思います。